仕事ができる人になる30の方法。その1、仕事ができる人は自分を口説ける人だ。私は本の中でも特に偉人の伝記が好きです。自分の夢のために人生を貫いた人には輝きがあります。熱意や強さ、生きがいがあります。私は本を通じて偉人と言われる人のある共通点を見つけました。成功者は皆あることを心がけ実行していることに気づいたのです。仕事ができる人になるために気づいた点だけでも残しておきたいと思い、この本を書くことにしました。私が見つけた仕事ができる人たちの共通点です。まずこの本を自分のために捧げたいと思います。本を書き始めるようになってから一つ気づいたことがあります。教えられることより教えることの方が身につくということです。頭の中だけで考えているより実際に文字として目に見える形にして表現することで自分の考えがはっきりします。頭の中でモヤモヤさせるのではなく本の中で活字として言い切ってしまいます。この本はもともと私に向けた本です。本来は対象者が私一人ということになります。しかしきっとこれは他の人にも役立つと確信しています。パーソナル、個人に向けて突き詰めていくと必ずあるところで全体へと変化するものです。この知恵が他に呼んでくださる方にも何かの役に立てれば私はもっと嬉しいです。成功者の共通点を一挙に公開します。今からできる人になるコツを教えます。自分はできる人間だと自分に言い聞かせる。仕事ができる人になる30の方法。その2、仕事ができる人とできない人の違いは意識だ。仕事ができる人とできない人の違いは意識です。トップを目指す人間にとって最後には意識の勝負になります。心ということです。二流や三流の人は主に技能を磨こうとします。つまり知識や技術です。大切な技能が不足している分、それを重点的に学ぶのは必要なことです。その基礎が固まって一通り学び終わると、一流も二流も技能の差はほとんどありません。ここで差をつけるのが意識なのです。例えばボーリングのプロは最後にはこの意識の勝負になります。技術はほとんど差がありません。プロはどうするかというと、ボーリングの先生のところに学びに行きます。プロとはいえ学びに行くのです。練習はどうするかというと、ほとんどしないそうです。代わりに話だけをして終わってしまいます。プロは先生の話を聞いて意識を学んでいるのです。プロの意識を学ぶ。仕事ができる人になる30の方法。その3、考えるよりやってしまう人間が成功する。早く決断できることはできる人になるための大切な要素です。できる人はとにかくやってみます。考えるより先に体が動いてしまうことです。なぜやらなかったのかへの言い訳よりなぜやったのかの言い訳の方がかっこいいです。周りからは行動力を認めてもらえます。成功は行動しなければ始まらないのです。調査してから始めますよりすぐ始めてしまった方がより具体的な経験ができます。調査でわかる抽象的な情報より経験して得られた情報の方が圧倒的に具体的です。私は今本を書いています。最初は留学生活が終わってから書こうかと思っていました。もっと勉強して知識を得てからにしようかと思っていました。しかしやめました。今始めることにしました。23年間の知識や知恵がすでに頭の中にありますから、待つ必要はないと思ったのです。今から始めればそれだけ早く目標に近づけます。目標を少しでも早く達成できればそれだけ早く目的に近づけます。実際に私が本を書き始めて意外にやればできることが分かりました。やってみないとわからないような具体的な経験ができてきました。やって初めて受けるクレームや文章の微妙なニュアンスはやってみないと経験できないことです。今でも早く始めてよかったと心から思っています。難しく考えすぎずにやってしまえばすぐ結果が返ってきます。とにかく行動するだけです。考えてわからなければやってしまえばいいのです。難しく考えるより行動してしまう。仕事ができる人になる30の方法。その4、やりたいことを大切にする人は時間を大切にする人だ。できる人はお金より時間を大切にする人です。お金はなくなってしまってもまた稼げば取り返せます。しかし時間はなくなってしまったらそれが最後です。今この瞬間も実は最初で最後なのです。時間を大切にすれば必ず行動力が出てきます。時間がなくなってはこうしてはいられないからです。私は友人にそんなに急いで一気にたくさんやってそこまで時間が惜しいですかと聞かれます。はい、惜しいですと即答します。時間はお金を出してでも欲しいです。時間だけは地球がひっくり返っても戻ってきません。手に入れた瞬間に失ってしまう大変貴重な資源を有効利用したいのです。お金を粗末にするなと言うなら、なぜ時間を粗末にするなとは言わないのでしょうか。明らかに時間の方がもったいないのです。成功する人の共通点は皆時間を大切にしています。あっという間に終わってしまう人生は夏休みのようです。人の人生終わる時にはきっと早かったなと思うものなのです。フランスの心理学者ジャネはジャネの法則という人間が感じる時間についてある結果を出しました。0歳から20歳までを20年と感じる基準で測ると、20歳から80歳まではなんと16年しか感じない結果です。20歳を超えていれば人生で感じる時間の半分はすでに終わっているのです。確かに私も20歳を超えてからというものすごいスピードで毎日が過ぎていくのがわかります。自分が小学生の頃の1日はもっと長く感じていたのに、20歳を超えた今の1日は本当にあっという間です。この差はどうしたものかと思うくらいです。自分の体内時計が壊れてしまったかのようです。時間を大切にすれば生活も変わります。時間を大切にすれば生き方も変わります。時間中心の生き方に変えることで毎日がスピードアップしていくのです。お金より時間を大切にする。仕事ができる人になる30の方法。その後、気合のある人ほど手に力が入り、字にも迫力が出てくる。私が小学生の頃のことです。習字大会で提出されている綺麗な字に惚れて、ある女の子の印象が良くなった経験があります。字が綺麗だと、その子の身も心も綺麗であるかのような印象を受けました。実際、習字の字が綺麗な人は、心が洗練されている人が多いと思いませんか。あなたの周りにいる綺麗な字を書ける人を思い出しましょう。やはり、字が綺麗な人は、それに見合うようなしっかりした人が多いです。難しい字を勉強して書けるようになる必要はありません。難しい字をたくさん書いていると、難しい人だと思われます。難しい字を書けるようになるより、綺麗な字を書けるようになることの方が大切です。では、気が集まるところです。文字を書くことは考えや気持ちを伝えることであり、気合が必要です。 気合のある人ほど手に力が入り、字にも迫力が出てくるのです。できる人の字は綺麗です。特に一流の人ほど字に迫力があります。一流の社長、監督、スポーツ選手など道を極めた人の字は見るからに達筆です。たとえ行書や草書で読めなくても、この人は他の人とは違うとわかります。単なる字とはいえ、人の心や哲学が反映される部分です。綺麗な字には人を魅了する力があるのです。綺麗な字を書けるようになる。仕事ができる人になる30の方法。その6。成功に大切なことはたった3つ。本、人、経験。ある経営者の話です。あなたが成功できた要素は何ですかというインタビュアーの質問に対してこう答えました。成功する要素は 30% は本、30% は人、30% は経験、残り 10% はその他。大切なことは本、人、経験です。私が実際にいろいろな伝記を読んでみてもこれは当てはまります。偉業を成し遂げた人は本を読んで人と出会い、経験をして大きくなっていった人たちです。成長で大切なことは本、人、経験です。一流の人になりたければ、たったこの3つから学べばいいだけです。本は先人の知識値の塊です。人生80年とはいえ、本によって他の人の経験も取り入れることができます。経験だけではわからなかったことが本によって意味を知ることができるのです。経験はいわばデータベースです。データベースは動きません。しかしデータベースがあるからこそ未来を予想して行動できます。あるほど深みを帯びた考えにつながります。経験の蓄積がその人の深みにもつながってきます。いろいろなことを経験しているので頼りがいがあります。行動に度胸が出てきます。本だけではわからなかったことも具体的な経験で初めてわかります。人からの影響でも変わります。私も今まで多くの人の影響で育っています。私が本を書くきっかけも人との出会いがきっかけです。以前は本の書こうだなんて思ってもいませんでした。しかしある友人から、たかだったらできるよ、なんか将来書きそうだからという一言が私の心に突き刺さりました。もしかしたら自分は本当に書けるかもしれない、そう思ってしまうのです。そう思わされてしまったのです。書けるかどうかは後から考えればいいことです。大切なことは私本人がそう思い込んでしまい、実際に行動に移したということなのです。私が留学しようと思い始めたきっかけも、留学を夢見ていた友人から何度も繰り返し話を聞かされていた影響です。聞いてもいないのに留学の話をされると、そんなにいいものなのかなと思ってしまうのです。実際に私が高校を卒業してから留学をしようと決心したのも彼の影響なしにはありえません。たくさんの人からの影響がいつの間にか自分の中に取り込まれているのです。本、人、経験から学ぶ。仕事ができる人になる30の方法。その7。計画を立てると要領が良くなる。私の父にはある口癖があります。要領が悪いという口癖です。この口癖には段取りを良くしろという意味が込められ、また私の父の哲学がこの一言に圧縮されています。計画を立てると効率よく進めます。限られた時間の中でやりたいことをやるためには要領を良くこなすことが大切です。やりたいことを要領よくやった方がもちろん早く成功できます。私のおじいちゃんは大工をしていました。大工という仕事は実はあまり儲かりません。しかし父は少ないお金で少しでも効率よく人生を渡っていこうと、おじいちゃんの少ない稼ぎから大阪の大学まで進学しました。これはなかなかできることではなく大きな出世ということになります。限られた時間とお金を有効に使うことがいかに大切であるか、父は人生の中で学び、いつしか口癖と変わっていったのです。父は要領よくやっていくという哲学を人生の中で学んだのです。父の口癖の要領が悪いは、今まで父が経験した要領の大切さが込められた一言なのです。物事を進めるときは計画を立てて要領よくやる。仕事ができる人になる30の方法。その8。スピードを出すほど失敗を感じなくなる。世の中、早く失敗した方が最後にはうまくいくようになっています。大切なことはどれだけ早くノウハウを学ぶか。本で学ぶことも大切なことです。しかし本だけでは本当には身につきません。本当に身につくのは経験からです。特に失敗経験はとても貴重です。失敗経験には必ず成功の種が含まれています。失敗経験の数をこなしておくと、たくさんの本物のノウハウを身につけることができます。実体験という経験ほどためになる勉強はありません。できる人になるために大切なことは、失敗くらいでくよくよしないということです。本当のところできる人にはとてもスピードがあるため、失敗にくよくよする時間がありません。失敗が怖い人はスピードをつけてやればいいのです。失敗という壁はスピードをつけて体当たりしていくと壁が壊れるようになっています。壁で立ち止まってどうしようと悩まず、貫くことを想像して体当たりしていけばいいのです。スピードを出せ、その上失敗の数もこなせます。失敗をしているにもかかわらず本人はそう感じていない理由は、スピードを出しているからです。失敗して笑っている人はスピードのある人です。やりたいことでスピードを出せば、怖いことも怖くなくなってしまうのです。日頃から失敗をたくさん経験する。仕事ができる人になる30の方法。その9。メリットよりデメリットに注意を向けることで、より良い判断ができるようになる。私はアメリカ留学時代3年半、いかにもかかわらず車は買いませんでした。車を買わなかった理由は、友人からの話を聞いたことが影響しています。車を持つと生活はどう変わるのかなと想像を膨らませました。まず頼りにしたのはマスメディアからの情報でした。しかし新聞や雑誌などの情報は、買い手に都合のいいメリットばかりが書かれていて、デメリットにはあまり触れられていません。やはり売れるようにしたいから、都合の悪い話はあまり出てこないのです。そういう時に頼りになるのが、体験している友人からの話です。幸い私の知り合いには、学生で車を持っている友人が何人かいました。もちろん車は便利だという話もありましたが、逆に大変だという話の方に興味がありました。当時車を持っている友人で、車にまつわるトラブルのない人がいませんでした。初期不良、事故、維持費の問題など苦労している話をよく聞かされていたためです。そういうデメリットを惜しみなく教えてくれたことに感謝です。欲しい気持ちはあったのですが、苦労した話を聞いているうちに、学生時代に車を買うことは不要だと思ったのです。メリットとデメリットの両方を知った上で、総合的に判断できるようになります。その結果、学生の私にとって車を持つことは学問の妨げになる可能性が高いと判断しました。いろいろな友人からの話を聞いていると、より正確に判断する材料になります。車でお金を使うくらいなら、コンピューターや本など自分の好きな分野にお金を投資したいと思いました。 親から留学をさせてもらっているため迷惑もかけられません。友人の愚痴の話や失敗談は貴重な情報です。マスメディアからの情報よりはるかに信頼できます。いつもありがたく聞かせてもらっています。真剣な表情で語ってくれるとよく伝わってきます。話している本人は暗い話ばかりでごめんねと言いますが、そんなことはありません。貴重なお話を聞かせてくれてありがとうと感謝しています。話を交えるうちに友人との交流も深まります。豊富なコミュニケーションが人生のトラブル回避するばかりでなくショートカットにも役立つのです。メリットだけでなくデメリットにも注意を向ける。仕事ができる人になる30の方法。その10、やりながら次のことを考える。せっかく出たスピードを落とさない。スピードを保って次から次へと仕事をこなす方法があります。今の仕事をやりながら次に何をするかを考えるとうまくいきます。企画で担当者同士の話し合いには、今度はそれがしたい、あれがしたいというアイデアが次から次へと浮かんでくるそうです。私も今これを書いている最中にどんどんアイデアが浮かんできています。実はこの本を書きながら次の本の骨組みを作っています。やりながら次のことを考えてしまうのは自然なことです。出てきたアイデアは大切にしましょう。アイデアを出そうと思って机に向かってもなかなか出てくるものではありません。アイデアはふと浮かぶものなのです。この本を書いている最中に上手に人付き合いをするためのアイデアが浮かんできました。私は近い将来上手に人付き合いするコツなんて本を書き始めることでしょう。今の作品を次につなげるのです。作品を通してできた人脈ならその人脈を通して次へつなげることでも構いません。やりながら出てきたアイデアを次につなげることでも構いません。今回の成長を踏み台にして上のランクへ挑戦することでも構いません。次から次へとドミノ倒しのようにつなげていくのです。大切なことは単発ではなく連続です。新幹線は動き始めるまでは時間がかかります。しかし動き始めてしまえばそのスピードでどんどん前に進んでいきます。せっかく出たその勢いを止めないようにすることです。各駅停車になるのではなく特急で行けばいいのです。行動の勢いは止めないようにする。仕事ができる人になる30の方法。その11、解決するから行動するのではない。行動するから解決する。問題を解決する具体的な方法があります。行動することです。何を行動するかはその時の問題によって変わります。悩む時間があれば行動する時間に回した方が早く解決します。解決策が思い浮かぶまで悩み続ける方が一見良さそうな感じがします。しかし行動なくして具体的な解決策は出てきません。解決策は具体的な行動をすることで初めて現実面に現れるのです。一番良くないのは何もしないということです。わからないからわかるまで悩み続けることは全く時間の無駄になります。何も行動していないからもちろん解決策はなかなか出てきません。また余計に悩むという悪循環になります。解決策が一人で歩いて自分の家のドアを叩くということはないと思ってください。解決策は自分から掴みに行くものです。そのためには行動するだけで構いません。動けばいいだけです。私がまだ学生だった頃、友人が将来の進路のことで相当悩んでいました。その時印象的だったのが積極的に行動していたことです。あらゆる可能性を実際に行動して試していました。インターネットで検索したり国際電話をして情報を手に入れたり、ある時は直接大学教授に話を聞きにまで行っていました。彼の具体的な行動で問題を解決していく姿はさすがだなと思いました。問題を解決するのは実はとても簡単なことです。行動すればいいのです。行動して落ち込むことは早く落ち込んでしまえばいいのです。失敗すると思うから行動できないのです。遅かれ早かれ通らなければいけない道は早く通るべきです。失敗しに行こうと前向きに考えれば行動できます。早く行動すれば早く解決するのです。悩む時間があったら行動する。仕事ができる人になる30の方法。その12、お金をもらって仕事をする限りプロ意識は必須。時々プロ意識を持つことに抵抗を持つ人がいます。私なんかがプロ意識を持つなんておこがましい。実力もないのにプロ意識を持つのは恥ずかしい。アマチュアがプロ意識を持つのは不自然だ。もちろん仕事でも何でもないなら別にプロ意識は必要ないでしょう。趣味や遊びでやっていることなら軽い気持ちであろうと中途半端で終わらせようと問題ありません。しかしお金をもらう仕事であれば必ずプロ意識を持つようにしてください。選択の余地はなく持つの一択です。持ってもいい、持った方がいいではなく持たなければいけないというレベルです。スキルが低かろうとキャリアが浅かろうと実力が不足していようと仕事であればプロ意識を持って取り組むことが必要です。お客様から見れば社員であろうとアルバイトであろうと会社の人として映ります。たとえ入社したばかりの新人でも会社の人として映ります。お金が発生している限りはプロ意識を持って取り組むことです。お金をもらって仕事をするからにはスキルやキャリアに関係なくプロ意識を持って仕事に取り組むことが大切です。プロ意識を持つとベストを尽くす姿勢が生まれます。手抜きをすることなく持てる力を全て発揮しようとなり、自然とクオリティの高い仕事ができるようになります。大した結果しか出せなくて申し訳ないと思うかもしれませんが、胸を張って自信を見せてください。頼りない姿勢を見せるのはお客様を不安にさせます。時には演技も必要となりますが、少なくともプロ意識を持ってベストを尽くすという姿勢だけは徹底することです。お金に見合うだけの仕事ができないなら、一日でも早く実力を身につけお金に見合うだけの仕事ができるようになりましょう。プロ意識を持つから仕事に対する誠実な姿勢が生まれ、結果としてクオリティも高くなります。プロではなくてもプロ意識を持ってベストを尽くし、少しでもお客様に満足していただける結果を出すことです。お金をもらう仕事である限りプロ意識は必須なのです。お金をもらう仕事である限りスキルや役職に関係なくプロ意識を持って仕事をする。仕事ができる人になる30の方法。その13、クオリティの高い仕事ができるからプロ意識を持つのではない。プロ意識を持つからクオリティの高い仕事ができる。お金をもらって仕事をする限りプロ意識を持つことが欠かせません。お客様から見れば社員であろうとアルバイトであろうと会社の人として映ります。たとえ入社したばかりの新人であろうと会社の人として映ることに変わりありません。お金をもらって仕事をするからにはスキルやキャリアに関係なくプロ意識を持って仕事に取り組むことが大切です。ではお金をもらっていない仕事ならプロ意識を持たなくていいのでしょうか。いいえ、これも違います。お金をもらう仕事でなくてもプロを目指しているなら堂々とプロ意識を持っていいのです。 上を目指したい、素晴らしい仕事をしたい、などの成長目標があるなら、どんどんプロ意識を持つことです。プロ意識をプロだけに許されたものと誤解しないことです。あくまで意識の話です。どんな意識を持つかは個人の自由です。アマチュア意識のままでは、プロになるのは愚か、永遠のアマチュアで終わってしまいます。プロ意識を持つから飽くなくチャレンジに挑戦でき、どんどんスキルが磨かれていきます。そして本当にプロになっていくのです。まだ十分な実力が身についていなくても、私はプロだ。という意識を持つことは大いに推奨です。いつか絶対プロになってやる。という思いがあるなら、アマチュアのうちからプロ意識を持ってください。私はプロだ。という意識を持つことで仕事に対する姿勢が引き締まります。目線が上向きになり、集中力が高まり、右肩上がりの成長が実現します。クオリティの高い仕事ができるから、プロ意識を持つのではありません。プロ意識を持つから、クオリティの高い仕事ができるのです。プロ意識を持つことに早すぎることはないのです。プロを目指しているなら、スキルや役職に関係なく、プロ意識を持って仕事をする。仕事ができる人になる30の方法。その14。頭と体の両方で行動する。頭で間接的な行動、体で直接的な行動。問題解決の行動には2種類あります。1、頭による問題解決。2、体による問題解決。頭と体を使った良い例の一つに就職活動があります。就職活動は実際に会社での面接だけではありません。今はインターネットでの採用情報が多くなりました。自分の家にいながらにしてインターネットで会社の情報を集め、その上パソコンから履歴書を送れます。次に実際に会社へ面接を受けに行く。これが頭と体を使った具体的な行動です。頭を使ってインターネットで情報収集をして、体を使って実際に会社に面接を受けに行く。このように頭と体をどんどん使って行動していくことは素早い問題解決につながります。頭だけで良いというのではありません。もちろん体だけで良いわけでもありません。頭と体の両方を使った行動が一番理想的な解決へとつながります。私は学生時代、いろいろなクラスの情報を集める情報収集係をしていました。要領よく授業を進めたいし、早く卒業をしたかったからこそ率先して情報収集に精を出していました。自宅にいながらすでにその先生の授業を受けた友人に電話をして話を聞き、情報を集めていたものです。2人いれば2人に電話します。3人いれば3人に電話します。実際に私が教室に足を運び、状況を見ます。3人からの情報が合っていても、実際に教室に行って授業を受けると状況が違うことがよくありました。その時私は情報は生ものだなと思いました。実際の行動で初めて生の情報が手に入ります。友人や本からの情報を頼りにすることも大切ですが、頼りすぎないように気をつけることです。頼るのは実際に自分の頭と体を動かして得た生の情報が一番確実です。頭を使い体を動かすだけでどんどん問題は解決へと近づくのです。頭と体の両方で行動する。仕事ができる人になる30の方法。その15。仕事ができない人はギリギリで出社する。仕事ができる人は余裕を持って出社する。始業時間ギリギリに出社すると仕事が始まってから仕事の準備をすることになります。9時が始業時間なら9時ギリギリに会社に着いて、それから仕事の準備をするため時間のロスが発生します。9時ちょうどにお客様からの電話があっても出社したばかりなので丁寧な対応ができません。会社としては9時ギリギリに出社しても OK かもしれませんが、仕事としては9時ギリギリ出社では遅いです。仕事ができる人はギリギリで出社しません。余裕を持って出社します。30分前に出社して仕事が始まる前に仕事の準備をします。始業時間である9時からスピードスタートができます。このたった30分の余裕があるかないかは仕事の質や量に大きく影響を及ぼします。30分の余裕があると出社の疲れを取ったり、コーヒーを飲んで頭をすっきりさせたり、仕事の準備を進めたりできます。始業時間前には仕事の準備を終えておくことです。このわずかな差ができる人とできない人の違いなのです。始業時間前には仕事の準備を終えておく。仕事ができる人になる30の方法。その16。人を助けることで自分が助かる。人を助けることは自分を助けることにつながります。困っている人がいることで自分にも影響してしまい、余計な時間がかかってしまうからです。自分さえ良ければいいわけではありません。私たちは周りの人たちに支えられています。支えが不安定になれば自分も不安定になります。自分と関係している人が困っていたら助けてあげることで自分の時間節約になります。協力の輪も広がります。人のために時間を使えば自分が損をするのではないかと思いますが、誤解です。関係している人が困っていたら自分の足も引っ張られてしまいますから、自分ができることを通して助ければいいのです。良い例を挙げれば会社のリーダーです。優れたリーダーは部下だけでなく部下の家族にも気を配ります。家族の誰かが病気になって困っている時には知恵を提供したり、良い病院を紹介したりします。そうすることで部下の不安や振動が解消され、仕事にも集中できるようになるからです。無駄骨ではありません。大切なアクションです。自分のできる範囲で人を助けることで回り巡って自分が助かることになります。自分に関係している人は自分の分身だと思うことにしましょう。人を助ける。仕事ができる人になる30の方法。その17。迷っていると時間がどんどん過ぎていく。さっと決めればすぐ行動できる。意外に時間を使っている時があります。迷い時間です。迷っている時間は積み重なるとかなりの時間になります。今日の予定がはっきりせずどうしようか迷っている時はお約束の法則があります。大抵どちらでもいいのです。迷っているということは比べていることが似ている証拠です。判断がつかないほど似ているのですからどちらでも大差ありません。思い切ってさっと決めてしまうことで時間を短縮させることができ、次へのステップが踏みやすくなります。私は小さい頃母と一緒に買い物に行っていました。お菓子を買ってもらえるからです。お菓子を買ってもらうときにはどれにしようかとよく迷っていました。どれにしようかなとうなって考え込む時間が長いときがあります。お菓子はどれも美味しそうです。なかなか決められません。少しでも美味しいものをと考えるとなかなか決断できないのです。今冷静になって考えると迷うくらいどれも美味しいならどれでもいいのです。子供の時はお菓子についているおまけが重要です。子供の楽しみはおまけに左右されます。箱の中におまけが入っているお菓子を買うとき、同じおまけが出てくるとしてやられたという気持ちになります。同じおまけが出ないように選びます。 同じおまけが出ないように選ぶとはいえ、箱の中を投資できるわけではありません。つまり、わからないものはわからないのです。開けてからのお楽しみはしっかり開けた時にあります。そうこう迷っているうちに、いつの間にか母はカゴをレジに投資終わっていました。悩んで選んでいた努力も水の泡です。迷い時間が積み重なるほど不毛な時間ばかりが増えます。迷えば迷うほど考えがもつれるだけで、かえって正確な判断を妨げます。直感でさっと決断することです。さっと決断すればさっと行動できます。無駄な時間がなくなり効率的なのです。選択するときは迷わずさっと決めてしまう。仕事ができる人になる30の方法。その18。プロ意識が同じ人同士は人生経験が酷似し話が合う。一流の人は一流の人と付き合います。仕事ができる人は仕事ができる人と付き合います。似た者同士とは身なりや考え方だけの話ではありません。生き方が似ている者同士も一致します。意識の高さが一致すると相手が従事する仕事が何であろうと話が合います。例えば一流の野球監督はサッカーで監督を務めた一流監督と話が合います。ジャンルが異なるから話が合わないように思えますが、そうではありません。話が合うのはプロ意識が共通しているからです。世界一を目指すならジャンルの違いはあれ、その高いレベルへ到達するまでに味わうであろう体験は同じです。世界一を目指す人には24時間365日その仕事に人生を捧げる覚悟があります。実際そうしています。誰にも負けない量をこなそうとする心がけがあります。一番を目指すほど同等のレベルの人が少なくなるため孤独を味わうことになります。注目を浴びるからこそ受けるであろう数多くの中傷や批判などを経験しています。そうした人生経験が一致するのです。プロサッカーはプロスポーツ選手とも話が合うはずです。一流の経営者は一流の棋士とも話があるでしょう。もし仮に今絵画で有名なピカソが作曲家のモーツァルトと出会っていれば話が合うに違いありません。お互いのジャンルに違いはあれ、プロ意識は同じだからです。人生経験が酷似するのです。ここなのです。仕事への意識を高めるなら、いろいろなジャンルの仕事に手をつけるのは得策ではありません。プロ意識を高めるなら、一つの仕事を徹底するのです。一流には必ず選択と集中が存在します。しかも異常とも思える選択と集中です。自分はこれしかできないが誰にも負けない自信があるという状態になるのが理想です。現在活躍している経営者やプロスポーツ選手たちがそれを証明しています。自分はこれしかできないが誰にも負けない自信があるという状態になっています。選択と集中の徹底した結果です。自分が本当に好きなこと一つだけに的を絞り突き詰めることが必要なのです。その意識こそプロ意識です。いずれ本当にそうなるのです。自分はこれしかできないが誰にも負けない自信があると思える仕事をする。仕事ができる人になる30の方法。その19。学生の仕事は勉強だ。この言葉は私の両親がいつも口にしていた言葉です。父も母も同じことを言います。耳にタコができるほど聞かされた言葉です。何でもない言葉に聞こえますが、深い意味が込められた言葉でもあります。まず社会経験としてアルバイトは役立ちます。若い時期に仕事の流れを経験することで今後の就職に役立ったり視野が広がったりします。社会人になる前に働く経験をすれば理想と現実のギャップや社会の裏側を知ることなどができ勉強になるはずです。勉学では学べないものがアルバイトにはたくさんあります。しかしです、アルバイトをすることはあっても学生時代ずっとアルバイトばかりをするのはお勧めしません。大げさなことを言って気分を害されたら申し訳ございません。もう少し聞いていただけないでしょうか。学生は学ぶことが仕事だから学生です。学生時代はその呼び名の通り勉強に集中する時期ですね。利益を出す仕事は社会人になってからすればいいのです。学生時代の本当の仕事は勉強をすることそのものです。私が学生時代アルバイトしようとすると親に叱られた経験があります。学生の仕事は勉強だというのです。親はそのために学費を払っているのではない。働きたければ今すぐ就職しろ。続けてこう説得します。息子に後悔してほしくないから言っているんだと。私はアルバイトに興味があったので親に相談したことがありますが、いつも反対されました。学費を出してもらっている立場上その指示には従い、本当に勉強ばかりをやっていました。特に興味のある分野には力を入れて勉強しました。たくさん本を読みました。勉強に関することとなると親は一転して寛大になるのです。私は人生でアルバイトを2日しかしたことがありません。この2日間も私が親を説得して何とか許してくれた唯一のアルバイト経験です。私の学生生活は本当に勉強一色でした。今それで良かったと思いました。その経験が今執筆に役立っているからです。私は今親の言葉が理解できるようになりました。後悔してほしくないという人生のアドバイスです。学生時代ほど勉強に集中できる環境が整っている時期はありません。そんな貴重な時期をアルバイトで時間を潰すのはもったいないです。どうしても仕事をしたければ学生を辞めてすぐ就職すればいいのです。お金稼ぎや利益を出す仕事は社会に出てからすればいいことです。一旦社会に出ると思い切り仕事ができます。その代わり一度社会に出てからは今度は逆に勉強に集中する環境がなくなります。もちろん本人次第で勉強はできますが、学生時代ほどの余裕はないのです。社会人になってから、あら学生時代もっと勉強しておくべきだったと嘆く人は大勢います。アルバイトばかりをしている人を見ると、あら学生時代もっと勉強しておくべきだったと悔やむ将来像が見えるのです。学生時代勉強に専念しなければ長期で見て親不幸になります。親は愛する我が子の成長のためにお金を出しています。学生時代はしっかり勉強して将来は立派な社会人になることが親への恩返しです。たっぷり成長した自分を親に見せ喜ばせるのです。学生は勉強に専念する。仕事ができる人になる30の方法。その20。家族を大切にすることは自分を大切にすること。家族を大切にすることは自分を大切にすることでもあります。強い支えがあってこそ強く立っていられます。自分のことを本当に大切にしようとするなら、必ず家族も大切にするということにいずれ気づきます。できる人は家族を大切にする人です。家族を大切にし強い支えを得られているからこそ強く生きることができています。私の家庭では夏休みの期間にはよく家族旅行をしていました。私の実家は四国の愛媛県にあります。四国に住んでいますから、お隣の高知や香川、徳島によく家族旅行をしたものです。時には大きなバスを1台貸し切って親戚一同で旅行したこともありました。 数十人という大きい規模の旅行でしたが、大切なイベントでした。家族同士、親戚同士の結束が強くなっていったのです。親戚同士、家族内の不安がなくなれば、もちろん仕事にも専念できます。仕事だけでなく、友人関係や恋人関係など、日常生活全体に余裕を持つことができるようになります。家族や親戚そのものが大切な相談役になってくれることもあります。家族の力があってこそ、自分がいられることを心に留めておきましょう。強い人は強いのではなく、強く支えてもらっているだけです。家族を大切にして強い支えを得られることで、結果として強く生きることができているのです。家族、親戚を大切にする。仕事ができる人になる30の方法。その21。人望があるからにっこりしているのではなく、にっこりしているから人望を集められる。ビジネス会議やプレゼンの際、感情的になって横やりを入れる人は、実は扱いやすい人です。感情的になっているため、こちらが冷静沈着に対応すれば、うまく操りやすいのです。冷静さを失うというのは、自分を見失っていることです。感情的になったら、冷静さを失うため、不利になります。相手に踊らされ、墓穴を掘りやすいのです。一方、イライラする場面にもかかわらず、にっこり笑顔になっている人は、強豪です。自由に感情をコントロールできているところに、相手の精神的な余裕を感じてしまうのです。これくらいでは、私はイライラしません。まだまだ、これからですよ、という暗黙のメッセージが伝わってきます。相手の言動をしっかり理解して、冷静に判断しているため、ミスが少ないのです。仕事のできる上司ほど、イライラしたとき、にっこり笑う習慣があります。上司だから、にっこりしているのではなく、にっこりしているから上司になれたのです。笑顔になっているということは、冷静になっているということです。余裕がある証拠です。一緒にいても明るくて楽しいし、一緒に仕事をしたいと思わせます。そういう雰囲気が社員に伝わるから、ついていこうと思います。人望があるからにっこりしているのではなく、にっこりしているから人望を集められるのです。これが多くの平社員を包括できる器です。そういう人が人の上に立てます。イライラした時にありのままの感情を顔に出すのではありません。にっこり笑顔になってみましょう。初めは顔が引きつっていても構いません。イライラしてしまうような時、笑顔でいるように心がけていると精神的に強くなれます。次第に笑顔の習慣が身につき、精神的な余裕にも影響を及ぼしていくのです。イライラした時こそ笑顔になる。仕事ができる人になる30の方法。その22。毎日の生活リズムが綺麗な人は当たり前ができている。できる人はリズムを大切にします。リズムが崩れるとできることもできなくなります。リズムをつけるから気分転換もうまくいきます。波を大切にするということです。一旦波に乗ると、あとは力を少し加えるだけでどんどん前に進みます。例えば朝昼晩のリズムが崩れると仕事の調子が狂います。太陽が出ている時に寝てしまったら寝つきが悪く寝起きも悪くなります。もし朝食を抜いてしまうと脳のエネルギーであるブドウ糖が不足して頭が十分に働いてくれません。朝食をしっかり取ることでしっかり午前中の仕事ができます。エンジンはガソリンが足りないと動いてくれません。朝食を取れば脳にエネルギーがしっかり行き届き頭の回転に良い影響を与えます。また昼食の後に頭を使う仕事をしようとしてもこれは難しいことです。食べた直後は体の神経内に集中するために頭はぼーっとします。頭が働きにくい時間に頭を使おうとしてもすでに胃が活動しているのです。本当は昼食の後に軽く昼寝ができれば理想的です。昼食を取るタイミングをお昼の12時から15時にずらして食べてしまっては今度は夕食を取るタイミングがずれます。朝昼晩の一定のリズムをしっかりすれば毎日のリズムもしっかり整います。週末にはしっかり休養を取ることで溜まった疲れを吐き出せ1週間のリズムも整います。無理はしないということです。無理をするというのは言い換えればリズムを崩すということです。その時はそれでもいいかもしれません。しかし後になりずれてしまった分の波は必ずやってきます。どれほどリズムが綺麗であるかは本人がどれほど当たり前のことをしているかです。綺麗なリズムは特別なことをしなくてもいいのです。難しいことをする必要はありません。当たり前のことを徹底するだけでいいのです。私は留学時代に何人かのモデルの人と出会う機会がありました。そのうちの一人と仲良くなったことがあります。その子はスタイルがいい子でした。ただ太っていないだけではなく痩せてもいないのです。モデルというのは痩せすぎても困るらしいとのことです。太りすぎず痩せすぎず、これがモデルなのです。その子と仲良くなって一緒に遊びに出かけたり食事に行ったりします。一緒に食事をしても食べる量も多すぎず少なすぎずと普通です。余った分はテイクアウトして持ち帰ります。夕方に食べると言って夕方になったらまた食べていました。深夜に入る前にはもう寝るからと言って寝ます。私はモデルの子は小食で食事に気を使う毎日なのかと思っていました。しかしその子は本当に特別なことはしていません。何か他に秘密でもあるのかと思い、何か特別なことをしているのと聞いてみました。すると意外にも変わったことは何もしていないよと言われてしまいました。出かけるときもすべてを車に頼らず歩くときには歩きます。結構距離があるときでも大丈夫と平気な顔をして歩きます。そんなとき気づきました。その子は当たり前のことを当たり前にしているだけです。毎日の当たり前のリズムが他の人よりいいのです。綺麗なリズムを描いています。本人は特に何もしていないという感覚なのです。当たり前のことを当たり前にするだけでいいのかと当たり前の大切さを改めて痛感しました。体のバランスが崩れている人は朝食を抜いている人に多く見られます。そうでなくても毎日の生活バランスを崩している人が多いはずです。歩くのが億劫な人なのかもしれません。当たり前のことを当たり前にしていないから思うようにバランスを保てないのです。単に当たり前のことを当たり前にするだけでいいのです。毎日の自分のリズムをきれいにするには当たり前のことを徹底するだけでいいのです。当たり前の生活リズムを大切にする。仕事ができる人になる30の方法。その23。失敗は避けるためにあるのではない。失敗は体当たりするためにある。できるようになるために一度で全部を決める必要はありません。何度も繰り返すことで体に覚えさせます。チャレンジ習慣を続けることで失敗をしながら学んでいくのが賢い方法です。天才と言われる人は量が圧倒しています。とにかく量をこなさなければ始まらないのです。発明王エジソンも発明の量で名を挙げました。発明は一発勝負ではありません。エジソンはすごい数の失敗を繰り返しています。エジソンの伝記を読んでみると失敗の量の多さに圧倒されます。数多くの失敗をしているうちに気づけば成功している感じです。成功はたくさんの失敗の上に小さくあるだけです。成功が1とすれば失敗が桃や1000や1万の時もあります。 しかし本人は失敗を失敗だとは感じていません。むしろ失敗も成功だと感じています。エジソンは失敗しても大きな収穫だ。ダメだということが分かったからだと言い切っています。量をこなしていけばある時から質へと転化します。質へと転化してそれでもなお続けることで必ず才能へとつながります。私もこれは肝に銘じて毎日量をこなしています。このように作品の量をこなしています。すべてが良い作品ではありません。うまい時もあれば下手な時もあります。そうこうしているうちにうまく書くコツがつかめてきます。文章の構成もだんだん慣れてきます。どのような具体例を出すと分かりやすいかを量をこなしているおかげで分かってくるのです。量を経験して初めて見えてくることがあるのです。そのようにしてゆっくり上達していくのです。失敗を怖がると何もできなくなります。失敗をしに行くと思えばどんどん行動していけます。失敗の量をこなした人が最後には強くなります。強いから量をこなせるのではなく、量をこなしたから強くなることができるのです。失敗の量を山ほどこなす。仕事ができる人になる30の方法。その24。感謝とお礼はできるだけ早くする。感謝とお礼は早すぎて困ることはありません。感謝とお礼は人間関係の大切な潤滑油です。この2つをしっかりできる人は信頼されます。しかしお礼を言うことは本当は当たり前のことです。基本の中の基本です。そんな当たり前で基本的なお礼で他の人との差をつけるためには速さがキーポイントです。大切なことはどれだけ早くお礼ができるかにかかっています。今日お世話になったことを1ヶ月後に言ってはすでに感情が冷めてしまっています。まだ出来たてほやほやの状態でお礼をすると新鮮な気持ちが伝わります。特別なお礼をする必要はありません。先に伸ばさず早くお礼をするだけでいいのです。私の友人でお礼の早い人がいます。いつもその人は目の前でお礼の手紙を書いてから帰っていきます。必ずです。私は時々7日と思っていましたが、必ず手紙を書いてから帰っていくところに驚きと嬉しさを感じました。手紙には後から連絡しやすいように自分の電話番号、名前はもちろんのこと、ユニークな文章表現もあり、見応えがあります。そんなお礼の手紙を上手に書けているところを見ると、日頃からお礼を大切にし、慣れていることがわかります。私もその人の影響で、できる限りお礼は早くしようと心がけています。後からお礼をしようと思って何度も失敗したことがあります。ですから、今しか時間がないと思えば、相手の目の前ででもお礼の手紙を書くこともあります。お礼はそのくらいの勢いでやってほしいのです。どんどんお礼をしましょう。お世話になっている人を思い出すだけでも相当な人数になるはずです。お礼は全く遠慮する必要はありません。むしろ感謝とお礼はできる限り早くすることが大切なのです。感謝とお礼はすぐする。仕事ができる人になる30の方法。その25。仕事をしている感覚さえなくそう。習慣にしてしまえばいい。仕事をしている感覚がなくなってしまうくらい仕事をしましょう。やっている感覚がないのは理想的です。毎日継続しているとある時から仕事をしている感覚がなくなります。感覚がなくなれば習慣になったということです。仕事そのものが自分にとっての日常となり習慣になってしまったということです。一度習慣にしてしまえば意識せずとも体が勝手に動き始めます。誰かが操り人形を操っているかのように勝手に動き始めるのです。私は今読書が習慣になっています。昔から知的好奇心が旺盛でいつも本を読んでいました。そのおかげでいつの間にか読書が習慣になってしまいました。読書をしているときに友人から電話がかかってきます。友人が今何をしていたのと聞いてきます。そこで私が本を読んでいたよと答えます。すると友人はへと驚きます。私は友人が驚いていることに驚いてしまいます。私には読書は習慣になっていることですからあまりに当たり前のことなのです。読書をしている感覚さえなくなっています。疲れた。本でも読もうという感じです。習慣にしてしまえば思ったよりできることに自分でも驚きます。習慣にすることでいつの間にか量をこなせ自信へとつながります。習慣にしてしまえばいつの間にか成長してしまっているのです。素晴らしい行動は習慣にして意識をしている感覚さえなくしてしまう。仕事ができる人になる30の方法。その26。異物こそ成長に必要。ムカつくのではなく飲み込んでしまおう。異物は貴重な存在です。その異物は自分にとって反発を感じるから異物と感じるのです。異物が入ってくればムカつくと表現します。ムカつくという言葉の本来の意味は胃の調子が悪い時に吐きそうな気分になるということです。胃がムカムカする感覚が気分を害してイライラした時の感覚に似ているためムカつくという言葉が生まれました。若い人たちはムカつくという言葉を頻繁に使います。自分の気に入らないことがあれば気分が悪くなってムカつくムカつくと眉間にシワを寄せます。ムカついて吐き出すのでは成長がありません。ムカつくのではなく逆に飲み込んでほしいのです。ムカつくほどの異物だからこそそれを消化できるようになれば大きく成長できます。心の中に溜めるのです。もちろんそのムカつきを消化するためには時間がかかります。1日で消化できる時もあれば10年以上かかる時もあります。ムカついている度合いに応じて消化するために必要な時間が変わります。自分にまだ消化能力が備わっていないから時間がかかってしまうのです。時間はかかっても構いません。ムカついて吐き出すのではなく心の中に溜め込みながらゆっくりでもいいので消化できるようになりましょう。とある人生経験がきっかけでできなかった消化ができるようになります。私は昔親の口癖によくムカついていました。母の口癖は話を最後まで聞きなさいという言葉です。以前の私はそれを聞いてムカついていました。ところが留学の経験がきっかけで変わりました。飲み込んで消化できるようになりました。大切さが理解できるようになったのです。口癖の意味を理解できるようになったとき、私の中のムカつきはすっと消えていったことを覚えています。親がガミガミ言っていたのは人の話を聞くことの大切さを分かってほしかったから、ガミガミ何度も言っていたのです。耳にタコができるくらい聞くことで潜在意識まで言葉が深く入り込んでいきます。親のガミガミが子供である私をいつの間にか洗脳していることに気づきませんでした。異物が入ってきたときは自分にとって必要な要素である場合がほとんどです。聞いたそのときは確かに強いムカつきを感じることでしょう。しかし時間をかけてゆっくり考え、いろいろな人生経験を積んでいくうちに理解ができるようになります。今は未熟であるためムカつきが消化できないだけです。いずれ自分の力で消化できるようになる時のためにたくさんムカつきを貯めておきましょう。今は消化できなくてもいいので、とりあえずムカつきを飲み込んでしまうことです。 消化できる日が来るまでたくさん貯めて、いつの日か消化できれば一気に成長ができます。大人になって立派になった人には、子供の頃は不良だった人たちです。そんな人は子供の頃にたくさんのムカつきを経験した分、大人になってから理解ができるようになったのです。その分大きく成長できた人たちなのです。大器晩成には若い時にたくさんのムカつきを飲み込んでおくことで、後から大きく成長ができるのです。ムカつく出来事は排除するのではなく取り込む。仕事ができる人になる30の方法。その27。仕事ができる人はアドバイスをたった一言に圧縮できる。仕事ができる人は優しい人です。自分ができることを知っているため、知識や技術をひけらかしたりしません。そんなことをすれば、今一生懸命に頑張っている人たちが気を悪くするからです。一生懸命頑張っている人にアドバイスをすることは、聞いてきた時にだけすればいいのです。本当に知りたければどうすればいいのですか、と向こうから聞いてきます。その時に初めて答えればいいのです。聞いてきたことだけをわかりやすく答えればいいのです。聞いてもいないことまで延々と話をする人がいますが、聞いてもいないことは知りたくもないことです。もっと知りたければもっと聞いてきます。私がこれはうまい教え方だなと印象に残ったアニメがあります。アニメイニシャル D の主人公のお父さんを見た時です。主人公は車のドライビングが上手くなりたいからとお父さんに聞きに行きます。お父さんはドライビングの達人です。上手でかなう相手がいないほど達人なのです。しかしお父さんはとても無口です。というより口で教えることではないことを知っていますから話さないだけです。それでも主人公は何か一つでもアドバイスが欲しいので聞きに行きます。そこで初めて一言だけアドバイスをします。それ以上のことは言いません。主人公は一言のアドバイスを重く受け止めます。どういう意味なのか実践しながら考えます。本当に上手い人は極限のアドバイスをします。たった一言に全部圧縮することができるのです。どうすればホームランがうまく打てますか？野球の長嶋元監督に聞いても簡単ですよ。こうね、パンとバットを振るだけですよ、と答えます。長嶋監督のアドバイスはパンの一言だけです。長嶋監督の野球人生すべての要素がこのパンの一言に凝縮されているのです。長い話は聞いている人を疲れさせます。本当に本人のためを思うなら一言で説明することです。親切心からたくさん話をしてしまっては、どれが本当に大切なことなのか逆にわからなくなります。本人のために良いアドバイスをしようと思うなら短く一言につきます。大切な言葉には飾りは必要ないのです。アドバイスは短く一言でする。仕事ができる人になる30の方法。その28。仕事ができる人は名前をしっかり覚えることができる。自己アピールは自分を表現するために必要なことです。自己アピールをしないと相手にはあなたがどんな人なのかが伝わりません。恥ずかしいと言って隠していれば誰も理解してくれません。良い例が面接です。面接での自己アピールは必須です。しなければ落とされます。最初にどうしても抜けてならないのが自分の本業を名乗ることです。自分の姓と名をしっかり言えることが大切です。本業を名乗ることさえできなければ、あなたの名前を覚えてもらうこともできません。自己紹介がしっかりできていないと、社会に出てから人付き合いができなくなります。社会に出てからの方が面接の連続です。自己アピールが上手すぎて困ることはありません。鉄鋼王として知られるアンドリュー・カーネギーは成功の要素として相手の名前をしっかり覚えることを挙げています。名前を覚えるだけで好印象になるでしょう。自分の名前を名乗ることと同じくらい相手の名前も大切にすることです。私の友人に名前で呼んでくれない人がいます。いつも私のことをねえちょっとと呼びます。私の名前はねえちょっとではありません。それを聞いて私はいつもがっかりしてしまいます。相手の名前を覚えるのが面倒だから相手の名前をねえちょっとで統一しているのです。ある女友達がアメリカ人の彼氏に HONEY と呼ばれていました。そのアメリカ人と知り合いでしたから詳しく話を聞いてみると、実は他にも彼女がいました。それも複数です。付き合っている女性の名前すべて覚えることが大変で、ハニーという呼び名で統一して呼んでいるのだそうです。なるほど、と思いました。女の子はそれに全然気づいていません。アメリカでは彼女のことを HONEY-SWETIE-DAR と呼びます。文化ですからそれでもいい。ただ本当に相手のことを大切に思うなら楽な呼び方は失礼です。名前を漢字まで聞いてくれる人には好感が持てます。名前の漢字まで聞かれて気を悪くする人はいません。漢字まで聞かれて気分良くなってくれる人はたくさんいます。私は以前本名を漢字までしっかり覚えてくれていた友人に感激したことがあります。その子が高弘くんの名前漢字で書けるよと自慢げにわざわざ書いて見せてくれただけなのですが感激しました。相手の名前をフルネームと漢字まで覚えることができる人はなかなかいるものではありません。せいぜい良くて名字を漢字で書けるくらいです。それだけに余計に嬉しく感じてしまったのです。私に対してそれだけ注意を払ってくれていることがピンと伝わってくるのです。それからというもの人の名前はしっかり覚えようと強く思いました。名前は覚えようとしないから覚えられないだけです。覚えようと意識すればしっかり頭に入ってきます。相手の名前を覚えることは上手な人付き合いにつながっていくのです。相手の名前はフルネームと漢字まで覚えてしまう。仕事ができる人になる30の方法。その29。疲れたらしっかり休む。できる人は無理をしません。疲れたらしっかり休憩して疲れを取ります。話を聞けば当たり前であることですが、これをしっかり実行できている人はなかなかいないのです。日本人は無理をするという言葉が大好きです。無理をしないと口では言っても無理をすることがかっこいいことだという意識があり、日常でも無理な行動に出ています。倒れるくらいまで一生懸命になることがかっこいいことだと思っているのは世界の中でも日本人くらいです。私の母は朝仕事へ行って昼に帰ればすぐ寝ています。理由を尋ねてみると、疲れているとやる気が出ない、仕事もはかどらないと言います。1時間くらい寝たらパッと起きてまた仕事を始めます。母はこのサイクルが毎日リズムよくできていました。私は母と違って10代の頃は疲れても無理をして勉強してしまうタイプでした。寝ることや休むことに罪悪感があったのです。しかし休憩を取らずに無理をしても勉強がはかどりません。全然頭が回らずモヤモヤし、しっかりした勉強ができないのです。ある時から私も母と同じように昼には昼寝をする習慣に変えてみました。するとこれが思ったより効果があり、驚いたことを覚えています。たった10分だけの睡眠でも驚くほど疲れが取れるのです。体の疲れが軽くなるのではなく、頭の疲れが軽くなるのです。 ある医学会での発表によると、昼の10分は夜の1時間に相当するといいます。今、私は昼寝を習慣にしています。おかげで午前中に溜まった疲れを取ることができるようになりました。イタリアではシエスタという昼寝の習慣があります。仕事の昼休みには、なんとみんなが昼寝をします。休憩をしっかり取ることで、午後からも生き生き仕事ができるようになるからです。しかし、実際、世界のビジネスはアメリカの習慣が中心に動いています。もし世界のビジネスがイタリア中心で動くようなことになれば、世界中が昼寝をすることでしょう。アメリカ中心のビジネスで成り立っているからには、仕事で昼寝をするわけにもいきません。世界の昼寝の習慣はさておき、大切なことは疲れた時にはきちんと休むことです。昼寝が難しければ、一杯のコーヒーを飲んで一服することでも構いません。もちろん、目を閉じるだけでも効果があります。疲れることが悪いことだと言っているのではありません。疲れをため込み、そのまま放置していくことがいけないことなのです。疲れたら休む。仕事ができる人になる30の方法。その30。いろいろな趣味を持っている人が臨機応変にこなせる人。今日できることをわざわざ明日まで伸ばさないようにすることです。今日できるのにわざわざ明日まで伸ばしてしまうと仕事が遅れ遅れになります。仕事をしていると体力的にも精神的にも疲れがたまりだるい感じになります。仕事を効率よく進めたいものです。余計に無理をしないことが大切です。しかし無理をすることも時には大切です。この2つは矛盾しています。全く正反対のことを言っています。どちらが本当に正しいことなのでしょうか。結局どちらも大切なことなのです。無理をしないことも大切であり、その一方で無理をすることも大切です。つまり臨機応変に対応すればいいということです。私は昔完璧主義でした。すべてにおいて完璧にこなさないと気がかりが残り嫌だったのです。実際これはストレスがかかりました。大抵は完璧にできません。にもかかわらず完璧にしようとするのです。完璧にできなかったことがあれば自分を責め自己嫌悪に陥ります。そのため余計に調子が狂い始める悪循環になっていました。先ほどの無理をしないと無理をするもどちらが最も良いわけではありません。どちらも大切なのです。どちらを一番にするかは自分の状態や状況を見て臨機応変に対応するのです。自分の中にたった一つの主義ではなくいろいろな主義を持つことです。私は〇〇主義だからと決めつけている人は実は危険です。自分の可能性を限定しているからです。自分でそう思い込んでいます。それが実際に本当かどうかは関係ありません。その一言でやるやらないを決めつけてしまっているのです。失敗や出来事をその主義で言い訳しているのです。人間そんなに限定しては限定されたことしかできなくなります。自分の可能性を広げたければたくさんの主義を持つことです。ある時はこんな主義、またある時にはあんな主義と思っていいのです。自分の考え方を柔らかくすることで臨機応変に行動することができるようになり、仕事上のストレスは減っていくのです。時と場合によっていろいろな主義を使い分ける。仕事ができる人になる30の方法。まとめ。その1。自分はできる人間だと自分に言い聞かせる。その2。プロの意識を学ぶ。その3。難しく考えるより行動してしまう。その4。お金より時間を大切にする。その5。綺麗な字を書けるようになる。その6。本、人、経験から学ぶ。その7。物事を進めるときは計画を立てて要領よくやる。その8。日頃から失敗をたくさん経験する。その9。メリットだけでなくデメリットにも注意を向ける。その10。行動の勢いは止めないようにする。その11。疲れたら休む。その12。悩む時間があったら行動する。その13。頭と体の両方で行動する。その14。倒れるときは前に倒れる。その15。他人を助ける。その16。選択するときは迷わずさっと決めてしまう。その17。自分はこれしかできないが誰にも負けない自信があると思える仕事をする。その18。学生は勉強に専念する。その19。家族、親戚を大切にする。その20。早く失敗の数をこなす。その21。イライラした時こそ笑顔になる。その22。当たり前の生活リズムを大切にする。その23。失敗の量を山ほどこなす。その24。感謝とお礼はすぐする。その25。素晴らしい行動は習慣にして意識をしている感覚さえなくしてしまう。その26。ムカつく出来事は排除するのではなく取り込む。その27。アドバイスは短く一言でする。その28。相手の名前はフルネームと漢字まで覚えてしまう。その29。普段からよく笑い明るさを振りまく。その30。時と場合によっていろいろな主義を使い分ける。